7日日曜日の社会面ほかから、人生100年時代ワイドから、避難所生活心強い東洋医学という記事がありますので、抜粋してお読みします。ある日大地震に見舞われて避難所で暮らすことになったとしたら、衛生や食事、環境面の問題も多く、健康への影響が心配です。2011年の東日本大震災後、被災地で医療支援活動に携わった高山真東北大特命教授漢方医学によりますと、電気や水もままならない現地で心強いのは漢方薬、鍼灸といった東洋医学。古くから戦場で用いられ、災害時でも注目されています。東日本大震災で避難した宮城県内の40代女性は、便通が悪化しました。トイレに行きづらく水分を控えていました。ご飯やパンなど炭水化物中心の食事、運動不足も加わりました。4、5日に1回、乾いた便が出るだけ。お腹が張り、おならも多い。高山さんによりますと、女性には鍼が効きました。手の甲のツボ、合谷。脚部の足三里、足の甲にある対象の左右それぞれ合わせて6箇所にシール付きの針を打つと、当日中に排便があり、その後は震災前のように毎日の便通が回復しました。不眠や頻尿も多い。高山さんが現地支援チームに参加した2016年の熊本地震では、避難生活で頻尿が悪化した60代から80代の男性4人を診察しました。背中と腰のあたり、足首のツボに針を打ったところ、夜のトイレの回数が減り、睡眠が改善しました。70代の男性は7回から3回に減ったということです。なぜ災害時に東洋医学なのか。高山さんは、長い歴史を持つ漢方は、自然災害や戦争など過酷な環境を生き延びるために用いられてきましたと指摘します。衛生環境が整わない中で、栄養の悪化や感染症、痛みや不眠といった問題を解決するノウハウが積み重なっているわけです。血圧の管理など西洋医学の薬は必要ですが、東洋医学は、心や体のバランスを整えるのに長けています。地震後に眠れなくなった人が睡眠薬を飲むと、余震に驚いても目覚めきれずに転んで怪我をする恐れもありますが、不眠に効く翼寒散などの漢方薬なら心配は少ないし、子供にも使えます。高山さん。ツボを知っていれば自分で指圧できるし、自分に合う漢方薬を知っていれば処方してもらいやすい。高山さんは、日頃東洋医学に馴染んでいると、いざという時に役立つかもしれませんと話しています。次は読者の声から一本。渡島管内七重町、中村誠一さん72歳の投稿で、泊まり再稼働、知事判断に注目。北電泊まり原発3号機の再稼働が現実味を帯びてきた。しかし、原子力規制委員会の審査を通っても不安は消えない。原発回帰を急ぐ国や電力業界に対する同委員会の姿勢に懸念が残るためだろう。避難計画の策定や核燃料の輸送ルートの整備、地元同意など再稼働の課題は山積している。中でも鈴木直道北海道知事の判断が注目される。記者会見で鈴木知事は地元同意の判断について、先行権の事例も参考に同議会での議論などを踏まえ対応したいと発言した。原発は地方自治と住民主権のあり方が問われる問題だ。知事は、なぜ原発が必要なのかを町づくりの視点から考え、議会の熟議の上で住民本位の判断を下すべきだ。未来は今の選択の先にある。 2011年の福島第一原発の事故は大きな教訓を残した。命と未来を守るために同じ過ちを繰り返してはならない。そのことを胸に私たちは慎重かつ誠実な議論を重ねたい。読者の声でした。次は高橋みっちょ線、同心川柳です。世国なり、金出し花火見る夜空。江別、大谷武彦。地球儀のボコボコの夢寝汗かく。千歳、岩崎信。絨毯の上で偽善の手を握る。札幌、村田学章。強がりの陰で疲弊をするロシア。別海、中根宇一。80の坂、時代遅れのアナログ派。苫小牧、入倉明。しゃっくりは毎度違った声が出る。北広島、柳和穂、大曲中三年。足腰膝、一声出して立ち上がる。北見、浦部健一。同心川柳でした。以上で7日日曜日の社会面ほかを終わります。